おはようございます。今日の説教の題を計算不要といたしました。計算というものは大事なものでしょうね。その連れなんかもいつも品物を買ったら家計簿をつけたりしますね。もう水竹さんは持ってもう亡くなられましたけれども、銀行の仕事をしておられましたので、こういう計算ということはいつもしていらっしゃったんじゃないかと思います。その教会の中でもそういう商売をなさったり、また計算をしていらっしゃる方がおられるわけですけれども、計算というものはやっぱり大事なことでしょう。それがないと、どういうこともうまくいかないことが多いのじゃないかと思います。しかし今日考えていただきたいのは、計算をして実は神様から叱られまして、大変な目に遭ったそのお話が聖書の中でございます。それは今日中村姉妹に読んでいただきましたこの列王記の聖書の箇所でございます。それはダビデ王という人でした。ダビデ王はもうちょうどその頃は一番の働き盛りといいますか、順風満帆の時だったんですね。すべてがうまくいってました。そうしてその時に、大体自分が治める国にはどれくらいの人口が、人々が住んでいるのか、また戦争でもなればどれくらいの人々が動員できるのかということもありまして、人口調査をその部下に命じたのです。そしたらその部下は、いや今そんなことをする必要がありますかということを言ったんですけれども、聞き入れなかったんですね。そしてそのことが原因で強行しましたので、大変な疫病が国民に臨みまして、そして7万人ぐらい死んだというふうに聖書には書いてありますか、そういうことでございました。そしてその時にダビデ神は神様に本当にお詫びをしたんですね。自分がしたことのために国民がそんなにたくさん亡くなるということは申し訳ないと思って神様にお詫びをしたと、そういうお話が書いてございます。これはいわゆる信仰のことですね。信仰、クリスチャンは、神様を信ずる人は計算しなければならないこともありますけれども、計算しては計算したらそれが良くないというか、神様から怒られる場合があるということじゃないかなというふうに考えるんですね。例えば私は自分のこれは失敗なんですけれども、申し訳ないと思ってるんですけど、進学校出たての頃、まだ7、8ぐらいだったかな、小さな田舎の教会の牧師としてスタートしました。そしてその時に修法に礼拝を何人、例えば15人とか20人とか、そういう礼拝を目指しましょうとか、今年は決心者が何人与えられますようにとか、そういうことを修法に変えたりして教会員にお願いしたことがございました。それはしかし考えますと、私は大きな罪を犯したんじゃないかと思います。そういう心の教会員に 今もしお会いすることができたら私は心から申し訳ありませんでしたと言って本当にお詫びしたい気持ちでいっぱいなんですね。と言いますのは、私たちがクリスチャンになるのは、クリスチャンになったのは神様の恵みによったんですね。教会員が多いからクリスチャンが与えられるとか、そういうことではないんじゃないかと思います。よくそのキリスト教の集会に行きますと、礼拝の人数が少ないとか、何十人礼拝を目指しましょうとか、まあ教制の拡大とか、そういう言葉が使われることがございますね。しかしこれは考えてみたら実に、まあ本当に傲慢な言葉だろうと思います。自分の力で、自分たちの力でそのクリスチャンは与えられるように、神様に無理にお願いするとか、礼拝の人数を増やすとか、そういうことを私はしたらいけないというふうに、まあいうふうに自分では考えているんです。そしてそれは、そういうことはもう神様のなさることだから、恵みだから、まあ礼拝の人数が多くても少なくてもそれはそれで結構じゃないかというふうに考えているんです。まあそれで今こういう協力牧師というもったいない仕事をさせていただいておりますけれども、私は教会の皆様には礼拝の人数を増やしなさいとか、信徒をこれだけ増やしなさいとか、そういうことは絶対に言ってはならないと、そういうことをそのお願いしてはならないというふうに思っているものでございます。それは私たちの信仰といいますのは、本当にこれは尊いものなんですね。そのイエス・キリスト様が十字架の上でこの罪深いもののために尊い血を流してくださって、罪をあがなってくださって、救いにまで導いてくださったものですから、それはもう自分の力ではないんですね。だからその尊いもったいなさをいただきまして、信仰生活をさせて、小さな信仰であってもさせていただいているわけですね。そういうふうにぜひ皆さんも信仰に入られたのは、これは尊い神様の恵みだからと思って、それを大事にしていただきたいと心から願うものでございます。そういうわけで私は、どこそこに有名な先生がいるから聞きに行こうとか、なんか珍しそうなことをしているから行ってみようとか、そこに行って恵みをいただこうとか、そんなことは年のせいもあるんかもしれませんけど、最近はそういうことを全く考えなくなりました。もう今十分恵みをいただいていますので、もうあちこちと行き、その巡り歩く必要はないんですね。そんなふうに思いになりました。で、その神様の恵みというものは遠いところにあるんではなくて、皆さんの足元にあるんですね。今日はその最後に皆さんもご存知の親鸞という人の言葉から、仏教の言葉ですけれども大切なことを教えられましたので、ちょっとそのことをお話したいと思います。礼拝の中でこういう親鸞のことをお話しするというのはちょっと変ですけれども、私は石川県の金沢という仏教王国に生まれましたので、 私の家にも仏壇もあり、また、そういうふうなものがいつも身の回りにございましたので、今日は一つお許しいただきたいと思います。その親鸞の有名な言葉に「歎異抄」という本がありますね。その「歎異抄」の第2章のところですけれども、こういうことがございます。その最初の言葉は、原文のままでは おのおのの十余か国の境を越えて神妙を顧みずして尋ね来たらしめたも御志、ひとえに往生極楽の道を問い、盛んがためなりという言葉で始まる有名なところですね。これは現代語で少しお話したいと思うんですけれども、あなた方が十いくつもの国々を越え命の危険をも顧みず私を訪ねてくださった、その目的は極楽に生まれていく道を問い正したいという、ただその一言のためでしたという、そういう言葉で始まってますけれども、昔はですね、そういう親鸞のお話を聞こうにも、もう何百年も前のことですから、大変不便な時代ですね。それをそういうふうないくつもの十いくつもの国々の境を越えて聞きに来た人たちに対して親鸞はが言った言葉でございます。そしてその時に親鸞はこう言ったそうでございます。もし あなた方が、親鸞は念仏以外に往生の道を知っているのではないかとか、あるいは往生に関する特別の教説などを知っているのではないかと、その真相を知りたいものだと思って来られるのでしたら、それは大きな誤解ですと。そしてそういうふうなその話が聞きたいのならば、奈良の興福寺などの大きなお寺や比叡山などに行かれましたら、どうぞ行ってくださいと、そこには有名な先生方たくさんいますから、そこで聞かれた方がいいでしょうと。親鸞においてはただ一筋に念仏して阿弥陀仏に助けていただきなさいという教えたも法人上人の仰しをいただいて信じているだけで、その他特別なことは何もございませんと、そういうふうに言いました。これをキリスト教的に言えば、そのキリストの言葉とか聖書の言葉が私たちに与えられていますから、もうそれだけで十分ですね。そして親鸞は、法然上人、親鸞の場合は法然上人というのは大きな存在だったんですけど、法然上人に欺かれて念仏して地獄に落ちるとしても、落ちたとしても私は決して後悔はいたしませんと。というのは、親鸞は自分はそのこういう愚かな存在で念仏をして地獄に落ちたというならば、それも結構ですと。どうせいろんな修行をしてもできないものだから、その地獄に行くことが自分のもう定めのような、そういう存在なのに、救いが与えられたのだから、もう落ちるなら落ちてもようございますと。その大変僕らから言うと極端のように聞こえますけれども、その親鸞の言いたいことはですね、そういう身でありながら救われたのですから、 救いに導かれているのですから、もうそれで十分なのですと。そうしてこの最後の方で親鸞はこう言っています。鎮まるところを私の信心はこの通りですと。この上は念仏の教えを受け入れて信じて行かれるか、それともまた縁なき道としてお捨てになるかは、一人一人のどうぞ心のままになさってくださいと。そういうふうに親鸞はその自分に道を求めて訪ねてきた人に言ったそうでございます。聖書の言葉を見ますと、イエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、信じる人に与えられるのであると。そこには何らの差別もないと。すなわち全ての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっており、彼らは値なしに神の恵みによりキリストイエスによる贖いによって義とされるのであると、そういうふうに書かれてますね。もう差別なく区別なく神様によって救われると書かれてございます。そして使徒言行録を見ると、パウロたちが、先生方私は救われるために何をすべきでしょうかというふうに言われたときに、主イエスを信じなさいと、そうしたらあなたもあなたの家族も救われますと、そういうふうに言ったと書かれています。私はもう年もいきまして、本当にもうただ聖書の言葉を素直に信じたいと思ってます。でも十分信ずることができないほどの不信仰な心もたくさんありますけれども、それでも構わないと思っています。その神様がそういう心をまた少なくしてくださって、救いへと導いてくださるであろうというふうに、そういうふうに一重に信じております。そして私たちの信仰生活もですね、山あり川あり、その谷あり、登ることがあれば下ることもございましょう。しかしどんなことがあってもですね、どんなことがあっても皆さんを救いに導いてくださるのは尊いイエス・キリスト様のが罪をあがなって最後までその道を、私たちの救う道を歩んでくださったという、その聖書の言葉ですね。それはもう大変重いものですから、それをいつでも心に留めていただきたいんですね。そして、信仰もですね、揺るぎのないそういうものを持って本当に進んでいかれたらというふうに思うものでございます。これ私は自分の若い頃のことを考えてですね、いろんなそういう無理に自分の力で何でもしようとしたことが今間違いだったっていうことを本当に心から申し訳なく思って、もう神様の前にお詫びしなければならないと、そういうことを感じることがあって、今日はこういう話をさせていただきました。じゃあ一言祈らせていただきます。父なる御神様、どうか尊い救いを私たち一人一人に与えてくださって、たくさんの恵みを与えてくださっていらっしゃることを感謝をいたします。どうかこの小さな教会ではございますけれども、神様が祝してくださって、一人一人の方々に良い日々の歩みを与えてくださいますように、イエス・キリスト様のお名前によって心より感謝をしてお願いいたします。アーメン。